一般質問。用紙。一般質問は議案に関係なく、市政全般について、市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは、質問項目を一つに絞って掲載します。公害に対する正しい知識と対応を。刷新クラブ、徳重健治。質問。公害とは、洗剤や柔軟剤等に含まれる人工的に香りを発生させる化学物質に対し、体が過剰なアレルギー反応を起こす化学物質過敏症やシックハウス症候群のことであるが、市内の小中学校で該当者はいるのか、また保護者を含めた周囲への理解活動と該当者それぞれの症状に合わせた個別対応が必要と考えるがどうか。答え、該当する児童・生徒の報告は受けていないが、公害についての正しい理解を促すため、校長会等で周知し、保護者や児童・生徒には保健頼り等で啓発する。その他の質問、定住人口の減少対策について、おられ徳山利用者の駐車マナーについて、廃止を予定している児童館事業の存続は、刷新クラブ田村隆義。質問、市内に5館ある児童館を子育て支援センターに転用する方針を出しているが、児童館の利用者は増加傾向にある。乳幼児の子育て支援と小学生以上を対象とした行事や、自由来館の時間帯は違っている。既存施設で児童館事業を存続できないか。答え、各児童館ともその所在する地域の環境、地域での役割や取り組んでいる内容も様々であり、児童館ごとに方向性を検討する必要がある。地域の子どもたちの意見を聞き、しっかりと地域の皆さんと協議して取り組んでいきたい。その他の質問。町、人、仕事、創生総合戦略の進捗について。予防や不安の解消につながる就活支援を。自由民主党周南、福田理恵子。質問。家族のありようが変わる中で、多子社会を迎える。市民ニーズを汲み取りながら、として就活支援体制を整え、何かことが起こってから対応するのではなく、相談先として事前に寄り添い、空き家の予防や不安の解消につながるよう、就活支援に力を入れてほしいと考えるがどうか。就活とは、最後まで自分らしい人生を送るために死と向き合い、安心して最後を迎えるために、人生の終わりについて考える活動。答え、高齢社会の進行により、亡くなる方が増えていく社会の中、市としても、まずは就活についての市民への周知、啓発が大切であると考える。今後も、他市の就活事業を参考にしながら、関係部局で連携し、研究してまいりたい。その他の質問。屋内の子ども向け遊び場について。周南市緊急財政対策の具体的取り組みは、アクティブ、岩田淳二。質問。周南市緊急財政対策に、今後5年間で約85億円の財源不足の解消をしたいとあるが、その取り組み内容は。答え、現在88の取り組みにより、歳入確保対策で約18億円、歳出削減対策で約35億円とする効果を見込むが、今後の社会経済情勢による収入減や、新たな行政需要、自立した街づくりを進める上で必要となる事業の実施などで、見込み以上の財源不足が考えられる。190の取り組みをさらに強力に推進し、事務事業の休廃止を含む内容の抜本的見直しなど、 新事項の追加により財源の確保を図る。その他の質問、投票意識の醸成と投票環境の向上について、市税条例改正の理由と税収への影響は、アクティブ山本慎吾。質問、市税条例を改正し、中小企業の設備投資にかかる固定資産税を3年間ゼロとする方針を決定した理由と、これによる本市の税収への影響は、答え、中小企業の新たな設備投資を促進し、地域経済全体の活性化のために固定資産税をゼロとする。その場合、国からものづくりサービス補助金等の優先採択を受けられるようになる。税収への影響額の予測は難しいが、固定資産税の減収分の 75% は交付税で補填されるため、ある程度は税収減の影響を抑えられる。その他の質問。公共看板について。周南通報アプリについて。認知症初期集中支援チームの今後の展開は、公明党遠藤真一。質問。認知症初期集中支援チームが平成29年2月、もやいネットセンターに設置された。これまでの実績に対する評価及び今後の課題を問う。答え、相談件数13件のうち9件は、複数名の専門職員で2回以上の訪問を行い、医療機関への受診や介護サービスの利用につながり、解決することができた。今後も国の研修等を活用し、支援に携わる職員のスキルアップ、組織としての支援能力の維持・向上に努めながら、認知症の人やその家族を地域で支え合うまちづくりを目指していく。その他の質問、墓地行政について。ニューツーリズム推進事業にどう取り組む。陸豪会佐々木輝彦。質問、地域住民が観光資源を発掘・プログラム化し、旅行商品として発信する着地型観光でもあるニューツーリズムは、観光まちづくり、地域づくりにつながる。そういったことを目指すのか。答え、地域資源を探し、掘り起こして活用し、体験型の観光を進める。その上で地域住民を巻き込んだ取り組みが重要だ。地域づくりにおいて、夢プランの中で、地域の活性化、交流人口の拡大を目的に、ニューツーリズムに取り組んでいるところもある。それを進めていく人材育成も重要な課題である。その他の質問、学校における働き方改革について。
避難所運営マニュアルが必要だ。アクティブ、土屋晴美。質問、大規模災害時の円滑な避難所運営には、地域住民の理解と協力、連携が必須であると考えることから、地域住民向けの避難所マニュアルを作成してはどうか。答え、職員を対象とした避難所運営の手引きや、女性職員の意見を取り入れた、皆に優しい避難所づくりのチェックポイントを作成している。平成26年度より、自主防災組織育成研修の中で、避難所運営訓練を行っている。自主防災組織や関係者が連携して、地域の特色や災害特性を踏まえた独自の避難所運営の手引きを作成するよう支援する。その他の質問、がん検診について。市民にご協力いただき、さらなるゴミ減量化を。公明党、相本雅俊。質問、家庭ゴミの排出量は、市民や地域のクリーンリーダーの協力による分別で減少していると聞くが、その状況は、また、さらなる市民の協力を得るための方策は。答え、市民一人一日あたりのゴミ排出量における 平成31年度の目標値690g に対し、平成28年度は680g とすでに目標を達成している。また、さらなる市民の意識づけや励みとなるよう、プラスチック等の再資源化による最終処分場の処分量の大幅な減少や、市民一人当たりのゴミ処理経費を適正な算出方法に見直し、公表する。その他の質問。国民健康保険の取り組みについて。がん検診について。八代地区での米軍機の飛行についての対応は、日本共産党、魚永智行。質問。ナベヅルを保護する観点から、監視体制を強化するため、まず騒音測定器を置いてはどうか、また米軍機の飛来が確認されれば、飛行を中止するよう要請するべきではないか。答え、騒音測定器の設置については、音量だけで対象を特定することは困難であることから、現状では考えていない。また、米軍の飛行訓練は、国の戦艦事項である防衛対策の一環であり、一教育委員会として直接飛行自粛を申し入れることは困難であるが、関係機関とも相談しながら対応を検討していきたい。その他の質問。首都農地プランについて、周南市高齢者プランについて、周南市プロジェクトについて、引きこもり支援の強化をするべきではないか。公明党、金子優子。質問。1、相談窓口の強化として、市の窓口への表示やホームページでの情報発信をするべきではないか。2、訪問支援を含めた支援の強化が必要ではないか。答え1、窓口への表示は、相談対象を限定していると誤解されることを避けるため難しいが、ホームページで県の引きこもり地域支援センターとリンクさせるなど、支援内容の周知に取り組む。2、専門的な知識や経験が必要なため、今後も県の保健師と連携し取り組む。引きこもりサポーター派遣事業には課題も多く、研究を進めていく。その他の質問、老朽化した道路照明灯の撤去について、生誕100年を迎える林忠彦氏について、採用試験に一点の曇りも許されない、会派に属さない議員、島津幸男。質問、公職にある者は、理科に冠を立たさずとある、我が氏は、市の幹部職員や議員の指定でも採用すると聞く。近隣他市では考えられないとのことだが、過去の実態は、採用後の昇進や配置に忖度の恐れはないのか、また市長の指定が受験した場合はどうするのか、説明責任を果たすべきではないか。答え、職業選択の自由から、市職員や議員の指定の受験は認められ、過去にも例がある。市長の件は家庭の話であり、答える必要がない。公平公正な市政運営に努めたい。福川地区の雨水対策の進捗は、陸郷会福田文治。質問、中外策第一雨水幹線を含む浸水対策の取り組み内容と、その進捗状況は計画通りか。また、本陣川氾濫の恒久的な対応が必要ではないか。答え、瀬ノ上地区で山地からの雨水を矢地川に直接放出する雨水環境を整備、在下流域に古川と池沼をつなぐ連結管を新設した。中外作戦整備は地権者との交渉が難航しているが、関係組織と事業の進捗に取り組む。また、本陣川の氾濫は、隣接する排水区も含め、当該排水区の雨水排水計画を見直し、平成31年度中に変更案を策定する。その他の質問、きれいな町並みづくりについて。 熊の出没目撃情報の対応は適切か。自由民主党公示会尾崎貴則。質問。5月6日、熊毛大河内地区でイノシシ捕獲の箱罠で熊が捕獲された。1、県と市の発信に4日のズレがある。違いは何か。2、捕獲した熊の処理は。3、地元への周知は。4、今後の対応策は。答え1、地域住民の不安を煽る恐れがあることなどを考慮し、情報発信を控えた。2、県の策定した特定鳥獣保護計画に基づき、熊にタグをつけて山奥に返した。3、熊毛総合支所産業土木課で注意事項を記載した文章を作成し、回覧をお願いしている。4、総合支所からも情報を直接発信できるよう検討する。その他の質問、公園管理について。中心市街地にぎわいの創出はいかに。自由民主党公示会古谷幸男。質問1、徳山駅前図書館はにぎわい創出の核施設である。現在の状況はどうか。2、新庁舎が完成し、旧近鉄松下百貨店の仮庁舎が新庁舎に移転する、その影響はどうか。答え1、年間来館者数の目標を120万人とし、2月3日のオープンから4ヶ月弱で70万人を超えた。平成25年度から5年間の累計新規出店数が152店舗、歩行者等通行量33,268人といずれも目標を上回り、売上も 22% 増えたと聞いている。2、仮庁舎には約350人の職員が勤務している。にぎわい創出のため、回遊性強化を進めている。
徳川地区の現状と課題と今後の対応は。陸豪会福田健吾。質問。市が考えている徳川地区の現状と課題は、また人口減少の著しい地区であり、買い物弱者対策や徳川駅前整備など早急に対応を求められることが多いが、市の見解はミクロではなくマクロな対応を行政はすべきと考えるがどうか。答え、徳川地区は合併時から人口が約2000人減り、減少率も約 18% と市の平均より高いため、人口減少と浸水対策が大きな課題である。買い物弱者対策はしっかり情報を提供し、駅前については夢プランを作成していく中で取り組んでいく。その他の質問、保育行政について。新防災無線で既存の行政サービスが後退する。陸豪会長峰俊明。質問。法改正で加納熊毛地区における既存の防災無線廃止によるサービスの後退、環境の変化を懸念する。ミュージックサイレンは CCS の光ファイバー網の活用で優先化して残せないか。また加納地区で住民生活に馴染んでいる個別受信機の廃止に対し、3年以内に総合支所が管理する地域ポータルサイトの開設や地域に密着した各種情報を発信するため、周南メール加納版を新たに発信することはできないか。答え、ケーブル回線、地域ポータルサイト、地域限定メール配信は今後研究する。その他の質問、新たに整備される防災行政無線の目的、機能及びコミュニティ FM ラジオの放送内容と防災ラジオの配備計画について。 JR 串ヶ浜駅トイレの推薦化を。陸豪会青木義雄。質問。 JR 久志ヶ浜駅のトイレの水洗化について、地域の要望もあるが、特に若い女性からの切実な要望がある。また、同日曜日はスポーツセンターで試合のある中、高校生の利用も多い。早急な水洗化が望まれるが、どのように考えているか。答え、JR 久志ヶ浜駅は、1日の平均乗車人数が950人で、市内では徳山駅、新南陽駅に次いで利用者が多い。その駅のトイレが水洗化されておらず、男女共用であるなどの環境改善に向け、できるだけ早い時期に整備着手できるように JR と協議を進める。その他の質問。下水道整備について。市街地再開発事業について。老舗ホテルの閉館について。新庁舎の行政サービスはハードよりハートで。アクティブ、井本義郎。質問。新庁舎の完成とともに、行政サービスの充実を市民が実感でき、満足度を高めることがより重要であるが、どのように変わるのか。また、全職員のホスピタリティの向上も重要だと考えるがどうか。答え、窓口はワンストップ、ワンフロアサービスの導入を柱とする。市民課と担当課で情報を共有し、案内することで、待ち時間の短縮や業務の効率化を図り、繰り返しの説明も不要となる。また、接遇、おもてなし力の向上のために、随時、マニュアルを見直し、定期的に研修を行いたい。その他の質問、消防団の車両について。徳山駅前図書館、役所らしい仕事か。日本共産党、中村文子。質問、高架書架の整備を当初予定していた要所整備から本型アートに変更した理由は何か。答え、一度決めたことをやり通すわけではなく、様々な検討を行い、最も良い方法に変更した。質問、本型アート整備の積算根拠が不明瞭である。問題ではないか。答え、入札にかかる積算は極力一式ではなく、積算内容を示して設計するよう指導しているが、随意契約については、価格以外の要素で相手方が決まるので、そこまで求めていないのが実情である。その他の質問、新南洋老人福祉センター等の機能訓練室の使用機器の変更について、市営住宅の空き家対策を、自由民主党周南、田村雄一、質問、市営住宅の空き家の現状とその生じる原因、解決に向けた対策は、また大学生などの入居要件の緩和はできないか。答え、市営住宅の管理戸数は3748戸、入居可能な2515戸のうち、空き家は592戸で、その割合は 23.5%。高齢者が多く、条件の良い住宅に応募が偏る傾向にある。高齢者でも生活しやすい環境の整備や、子育て世帯向け専用の募集枠を設け、入居の促進を図っている。他市では、大学生を対象に募集要件を緩和して募集されている事例があるので、調査・研究する。その他の質問、自転車事故防止対策について問う。